はい、それではヘブル人への手紙の10章を開いてください。今日は19節から最後までを学んでみたいと思います。ここでのテーマは神に近づくです。では早速本文を見ましょう。こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。こういうわけですからという言葉から始まっていますけれども、どういうわけかですね。英語ですと therefore なんですけども、よく聞かれるのは wherefore、 どこからなのかということになるわけなんです。で、ヘブル人への手紙を全体を通して見ていくとですね、この10章の19節を分岐点にして大きく流れが変わっています。前半部分では神の御子キリストがいかに優れた方であるかについて、この説明がありました。はじめに御使いよりも優れた方、そして優れた救いを備えておられる、またアロンの祭司職よりも偉大でメルキデゼクの祭司となられた、そして今度はモーセを通して与えられた神の契約、これは新しい契約によって取って変えられて、で、その契約が古い契約よりも優れている。つまりイエス様がいかに優れているか、また優れた仲介を行ってくださっているかを話していたわけなんですね。私たちもいろんなものを、優れていると言われているものを目にしますけれども、イエス様のこの優れた姿、また優れた解決法と言われているものがあるかもしれませんが、もっと優れた解決法があるんだ。そのことを話した後でですね、今度は進めの部分に入っていくわけなんです。その応答していく、私たちがその今まで聞いた知識に対して、反応していく部分にこの19節から入っていくんですね。で、その入っていく、その初めの進めというのが、聖所に入ることができる。聖所に入る。つまり神がおられるところに入っていくことができる。神様との交わりをすることができるようになった。聖なる神に近づくことができるようになった。ということです。で、まず、次に、イエスの血によって入ることができるんだよ、ということなんですね。で、私たちはですね、罪意識があるわけなんです。で、そのために何らかのことをひたすら行っていく。何らかの行為を行っていく。善行を積んだり宗教的な活動をしていく。そのようなものによって、神様に近づこう。自分を平安な状態に持っていこうとしていくわけなんですね。けれどもそれはできないんだよということです。私たちが受けなければいけないのは、自分の罪が血によって許されたということです。血が流されることなく、罪の許しはない。で、かつ、動物の血によっても完全に罪を許してもらうことはできない。罪は覆われるけれども取り除かれることはないわけなんです。イエス様、神の御子の血のみが、それを可能にするわけなんですね。ですから私たちは、イエス様の血の注ぎかけを受けて、自分の行いではなくて、ひたすら神様の憐れみにすがっていくわけなんです。で、ここで次に大胆にって書いてます。大胆にという言葉は、法廷において被告になっているけれども、自分は無罪であることが分かっている。だから確信を持って宣言することができる。私は無罪です。またその証言することができるわけなんです。で、そこに使われている言葉がこの大胆という言葉なんですね。つまり、聖なる神に近づくのに、何ら後ろめたいことが ないんだということなんですね。で、これを今ここで言ってるわけなんです。どうでしょうか、私たちが父なる神様に、聖なる神に大胆に近づくことができるようになっているでしょうか。そして次に、誠の聖女とあります。誠とありますから偽物というか模型なんですね。それと比べていたわけです。9章にですね、地上の聖女と、そして誠の聖女。これが天における聖女ですね。私たちが天に入るときに入っていくことができる、その聖女のことをここでは言っています。そして次に、イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。素晴らしいですね。新しい。これまでとは違う、新しい、そして生ける道です。本当に命があり、本物であり、生きている道なわけなんです。で、どのような形でか。ご自分の肉体とあります。イエス様の肉体ですね。キリストが肉体を持ってこの世に現れてくださって、肉体によって罪を負ってくださった。で、この体こそが完全な生贄だということが10章の前半部分に書いてあったわけなんですね。そしてここの垂れ幕というのは、聖女の中にある聖女と死聖女。聖女というとですね、この長方形、1対3のですね、長方形になってるんですが、その手前の部分も聖女と呼ばれます。そして奥の方に死聖女。だから、最も、聖なるところの聖なるところ。英語だと、The Holy of Holies って言うんですけども、聖女の中の聖女って言ったらいいでしょうか。その聖女と死聖女の間に垂れ幕があります。で、これによって、祭司でさえが、神が臨在されている死聖所の中に入ることはできない。年に一回だけ大祭司が入ることはできる。その垂れ幕が、イエス様の肉体なんだと言ってるんですね。イエス様が十字架につけられた時に、天からですね、上の方から下に真っ二つに、神殿の垂れ幕が、引き裂かれました。その時に、新しく道が開かれるようになったんだ。だから私たちの礼拝は、喜ばしいことなんです。私たちはその感動を持って、礼拝を捧げることができるわけですね。もう、隔ての壁はないんですよ。完全に開かれている。それは、ただただイエス様の流された血と、この肉体によってなんです。そして次に、また私たちには神の家を司る、この偉大な祭司があります。誠の聖女に入ることができるだけではなく、続けて大祭司を神様が与えてくださっているということです。イエス様が神の右の座におられて、そして私たちのために取りなしをしてくださっている。大祭司なるイエス様が今でも私たちのために、働いていてくださっているということです。モーセはかつて神の家の中でイスラエルの民のために仲介役を果たしていたわけですが、今は御子イエス様は神の家を司る方。だから、王であられて、その支配者であられて、かつ、その、私たちと一緒になり、神に仕えていてくださっているという働きを今しておられるわけですね。ですから、入ることができるようになった。ということが、次にあって、そして次に、さらにですね、22節をご覧ください。そのようなわけで、私たちは、心に、血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って、真心から神に近づこうでは ありませんか。全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。神に近づこう。真心から。なんかちょっとこわごわとですね、して、恐れながらとかですね、そういうことではなく、本当にもう、全く信仰を持って、清められた状態で、ということです。で、それがどうやったかというと、血の注ぎですよ。心に血の注ぎなんですよ。そして良心、邪悪な良心。その良心の部分がこの汚れている。これが完全にその血によって清められるんだということなんですね。動物によってもですね、その罪意識が増すことすれ、清められることはなかった。取り除かれることはなかった。わけなんですね。心と良心という、私たち人間に与えられている部分があるわけです。で、心というのは感情の奥深い部分であります。良心というのは善悪を知るためのインジケーターですね。で、神の御霊がこの心と、そして良心の分野において私たちの霊に関わってくださり、そして私たちは神を知ることができるわけですけれども、この部分で汚れがあると、その悪い部分があるとですね、これが神様に行くことができなくなるわけですよ。ですから、良心を清められる必要があり、そして体を清い水で洗われたのですから。そうですね。旧約時代の、その地上の幕屋においてはですね、このか、旧約時代のイスラエルの生活においてはこの清めの儀式がありましたけれども、私たちにおいてはですね、この清くさせるものではないですけれども、良心の誓いとしてですね、水のバプテスマを受けるわけですよ。そして、全く信仰です。この全く信仰というのは疑いがないということですね。パウロがですね、ローマ人への手紙の14章で、疑いを感じる人が食べるなら罪に定められます。なぜならそれが信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪ですと言いました。そして、ヘブルの4章の2節に、御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。ということで、信じてないで疑っているということがこの罪になって、そして信仰がないとこの、意味がないんだと。神様と繋がることができないんだという話が、ここに書いてあるわけなんですね。とても信仰大事です。ですから。信じきっているのかどうかということですね。で、次に、約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。そのイエス様がなされた十字架における技、その血を流し肉体をご自分がお捧げになったという、それを信じるということですね。受け入れるということです。で、次に大事なのが希望を告白していくということです。二つですね。信じて次には希望を持って生きていくということです。ヘブルの6章の19節に、これが私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たすということが書いてあります。目に見えるところに従って生きたら動揺するし落胆するわけです。けれども、この希望を持っていることによって私たちは、自分が生きていくことができるわけですね。これが、この進めとしてこうあったわけですけれども、今度はですね、お互いにしていくことです。まあ、23節のこの希望を告白する、告白するっていうことは、まあ、他の人に対してもですね、この、得になっていくわけですけれども、検得ですね、得になっていくわけですけれども、今度はもっと積極的にですね、互いに進め合っていく。話が書いてあります。また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。愛と善行ですね。希望と信仰、そして愛。これがいつまでも耐えることはないと第一コリントの13章、有名なところがありますよね。愛が生まれてくるわけですよ。信仰と希望を持っていると。 この愛の中で私たちが他の兄弟に対しても神様から与えられたその愛を持って分かち合っていく。そしてその愛というのが善行という形に出てくるわけです。単に愛愛愛と言ってもですね、分からないですね。実際に具体的に何かをすることによって初めて愛が愛として認められるわけです。で、それを進め合うことによって注意し合おうではないかって書いてあるんですね。なぜかというとですね、兄弟愛って冷えちゃうんですよ。ちょうどバーベキューするとですね、一つだけ炭があると消えていきますよね。消えていきますよね。同じように、その私たちは落胆することがないように、希望を持っているように、そして互いに愛していくということで注意をして、お互いに注意をしていくことによって相手を生かすことができるわけなんです。特にこの終わりの時にですね、愛が冷えるとイエス様は言われました。またつまずきが多くなると言えました。イエス様は言われました。だから人が信じられなくなっていく。でもそういうことがないように注意しよう。ですね。で、次に、ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。愛が冷えると集まらなくなります。なんで集まらないのか。愛が冷えちゃったからです。まあ、愛がなくても集まっている場合もあるんですけれども、その集まる理由というのが、ここで書いてあるように、励まし合うということですね。励まし合って、そしてさっきのこの愛と善行、つまり愛が燃えていくわけなんです。で、この励まし合うという言葉のギリシャ語は、パレクレカレオですね。助け主でパレクレトスっていうのがありますよね。パラクレトスですか。パラクレカレオが動詞で、そして、助け主の方が この名詞形になってるわけですね。つまり助けて、共にいて助けていくということです。だから励ますっていうのはつまり御霊そのものの働きです。御霊が働かれるときに互いに励まし合ってるんです。共にいるよ、僕は君たちと共にいるよ、君と共にいるよ。これをやっていくようになるわけですね。ですから私たちが集まるということが必要になってくるんですよ。御霊がそこで働いて、御霊がそのパラクレトスのですね、働きをしてくださるので、私たちもその励ましの働きをしていくようになっていくわけなんですね。そして、かの日が近づいているのを見て、これは、もちろん、イエス様が、教会のために戻ってきてくださるということですね。これを見ながら、励まし合っていこうではないか。イエス様が戻ってくるという希望がなくして、励まし合うことはできません。もしイエス様が戻ってくるってことが分からないで信じないで励まし合うと言ったら非常に人間的な励まし合いですね。人間の可能性に欠けるわけです。でも私たちは人間の可能性に欠けてません。イエス様の可能性に欠けてるんです。だからイエス様が今にでも来てくださる。その言葉を持って励まし合っていくわけです。で、こうして信仰、希望、愛という進めがあって、そしてその前提として神に近づくということがあったんですけれども、今度は警告について書いてあります。つまり信仰を離れる人たちにとって話ですね。で、具体的にこれはヘブル人への手紙、ユダヤ人信者の共同体に対して書かれた手紙で、信仰から離れる人たちがいたわけなんですね。で、26節からです。もし私たちが真理の知識を受けて後、ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。ことさらに罪を犯し続けると、これはですね、福音を捨てます。罪の中に生きるということです。キリストを信じつつ、罪を犯してしまうということではないですね。キリストを信じているのに罪を犯したらですね、私たちは非常に惨めな思いになります。そして、 悔い改めたいという思いが起こされて、自分の行いではなくキリストの贖いに基づいて、イエス様の十字架に近づいて、それで罪を許しを得たいと願うわけなんです。で、それがなくなっている。状態が今ここでことさらに罪を犯し続けるならばっていうことなんですね。で、それで、ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい火を恐れながら待つより他はないのです。火が裁きとして聖書の中には出てきます。旧約時代では、火によって燃やされる人も出てきます。そしてこれが今の新約の時代では地上に大患難時代に下る神の火、さらには死んだ後に永遠に苦しみを受ける地獄の火のことを表しているわけです。誰でもモーセの律法を無視する者は、二、三人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく、死刑に処せられます。ですね。この二、三の証人とありますが、これは申命記の17章の6節に書かれていまして、これ聖書全体に貫かれています。必ず2つあるいは3つの証言に基づいてものを、この事実と判断するわけですね。例えばイエス様が、兄弟が罪を犯したら、自分一人で彼を責めた後に、それでも悔い改めないんだったら、2人か3人を連れてきなさいと命じられたわけですね。で、次に、まして、神の御子を踏みつけ、自分を聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者は、どんなに重い処罰に値するか、考えてみなさい。ましてという言葉が大事です。英語だと how much more ですか。旧約においては神の裁きが憐れみもなく死刑に処せられるという形で行われていた。新約においてはそんなことないんだよ、優しいんだよ、違うんですよ。逆にましてだからもっと厳しいんだって話をしてるんです。旧約の神は厳しく新約は優しいっていうのはもうとんでもない間違いなんですね。旧約に言って憐れみの神がたくさん出てきます。またそのように見ていくことこそが正しい旧約聖書の読み方です。そして新約において優しいイエス様、確かにそうです。けれどもイエス様は天の御国以上に地獄について警告されていたということをご存知でしょうか。聖書は一つです。そして神様が最後の最後のチャンスとして、究極的永遠の救いとして、この終わりの時に与えてくださったのがイエス・キリストなんです。ですから完全なものですから、もうそれ以上は、先ほど読んだように生贄はないんですね。これを否定したら、もう終わりなんだよ。その終わりっていうのが旧約の時代よりももっと重い処罰なんだよということです。ここに御子を踏みつけとありますが、イエス様のその働きを踏みにじっていくということですね。そして契約の地を汚れたものとみなしというのがありますけれども、これがそのさ、ずっとこのヘブル人への手紙で論じられていたイエス様の地による新しい契約のことです。で、恵みの御霊を侮る。そのイエス様の地、その肉体によって新しい契約が結ばれるということを教えてくださるのは御霊ご自身です。そして御霊は恵みの御霊なんです。私たちが何の値もしないのに、一方的に神の祝福を受ける、その媒体となってくださっているのが、恵みな、御霊なんですね。でもその恵みをですね、侮ってですね、あ、なんで安っぽい救いだなと。そういう風にしていくと、ここで言っている、先ほどのことさらに罪を犯すということです。で、私たちは、苦衷は私のすることである。私が報いをする。また、主がその民を裁かれると言われる方を知っています。福 復讐、神様は復讐の神です。覚えていてください。必ず報いを与えられる神です。善に対しては永遠の命、悪に対しては永遠の裁きですね。ローマ人への手紙の2章のところに書いてありますけども、必ずその報いを与えられるんですね。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。神様は生きています。私たちはですね、目に見えない神なので、自分が信じなかったらもう神はそれで終わりだと思っています。人間はですね、一般的に。ところが違うんですね。逆なんですよ。自分が神を認めなかったら、神が消えるのではなく、自分の運命が決まるわけです。自分がこの神の御手の中に陥って永遠の裁きを受けるということになるわけなんですね。このように警告をしているんですね。私たちが神様に近づく、これがなんと恵みに満ちたことか。けれどもこれを侮ったらなんと恐ろしいことになるのか、ということです。それで、この信仰を捨ててしまわないように、今苦しみの中にいる人たち、そして信仰を捨ててしまおうかと思ってしまっている人たちに対する、さらなる励ましを次に行っていきます。32節。あなた方は光に照らされて後、苦難に遭いながら激しい戦いに耐えた、はじめの頃を思い起こしなさい。はじめの頃はエルサレムにいるユダヤ人信者たちは激しい苦難の中にいました。そして後になってからユダヤ教徒のように生きていくことによってそれが激しさがなくなっていったという背景がここにあるわけなんです。ですから苦難に遭いながら激しい戦いに耐えた初めの頃を思い起こしなさい。なんですね。迫害や苦しみ、耐えていく中で、先ほど見たこの愛が冷えていってしまった。でもそうじゃなくて、その愛を燃やしてください。ということです。人々の目の前でそしりと苦しみ等を受けたものもあれば、このような目に遭った人々の仲間になったものもありました。そしり、苦しみ、みんなの前で受ける。恥ずかしいですね。けれども、そうなんですよ。それも甘んじて受けていく。けれども、さらに大変なことは、その人たちと自分を一体化していく、このような目に遭った人々の仲間になった。つまり、私はこの苦しんでいる人たちと同じ信仰を持っていますよ。これを表明する。正しいもののために自分も立ち上がる。なんか他の人が苦しんでいてですね、でも自分もそうなるのを恐れて、何も言わないということではなく、むしろ表明していったということです。あなた方は捕らえられている人々を思いやり、またもっと優れた、いつまでも残る財産を持っていたことを知っていたので、持っていることを知っていたので、自分の財産が奪われても喜んで忍びました。迫害を受けて財産が奪われていったんですね。でも喜んで忍んだ。素晴らしいですね。なぜかと言ったら天に財産があるからだ。天に蓄えられている財産を見ていたから、このような迫害も喜んで忍んでいたんだ。これずっと過去形で書かれてたの分かりますか？喜んで忍びました。そして、この耐えたですね、仲間になった。今この兆候がないんですよ。傾向がなかったんですね。この書いている時点においては。で、思い起こさせているわけです。そしてですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。大事です。初めの頃の確信です。信仰の戦いです。確信というのはですね、 今神様から与えられている信仰を信仰によって固く保っていくということですね。私たちはぼーっとしていたらこれはできません。無防備でいるとか受動的でいることはできないんですね。感情には反応するかもしれないけれども、確信には至らないわけなんです。とても単純なことなんです。いや、私は確信を持っていない。いや、持っているわけなんです。すでに信仰を持っている人は確信を持っています。その確信という言葉を聞くとですね、私たちは、なんかこう、自分でこれから作り出していかなければいけないものだと思ってしまうんですけれども、そうではないんですね。もう神様は与えてくださっています。だからここでもう持ちなさい、確信を持ちなさいって話をしてるんじゃなくて、投げ捨てるな。すでにあるのを保っていなさいということです。これは当たり前でしょう。ですね。そのように自分で思っていて、いや、これはだって別に確信、いや、これが確信なんですね。自分が確信だと思っていないほど当たり前だと思っている。これが実は確信なんです。それを投げ捨てていなければ、大きな報いをもたらすものなんですね。どうやったら大きな報いをもたらされるか。確信を投げ捨てなければいいんです。だから何かをするっていうことよりも、保っているってことです。あなた方が神の御心を行って、約束のものを手に入れるために、必要なのは、忍耐です。ですね。忍耐ですね。約束のものをまだ目で見ていませんから。それを保っていく忍耐なんです。もうしばらくすれば、来たるべき方が来られる。遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら、私の心は彼を喜ばない。ハバクク書からの引用です。ローマ人への手紙では、義人は信仰によって生きる。またガラテヤ人への手紙でもここの箇所が引用されています。そしてここで、ヘブル人への手紙です。で、ここで、もうしばらくすれば来たるべき方が来られるという、遅くなることはないという再臨への期待がここに書かれているわけです。主が来られて、そして主が報いを与えてくださる先ほどのこの大きな報いがあるんだ。でも恐れ退いたら、私の心は彼を喜ばない。だから次に私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。神様に近づく。これがテーマですけれども、この二つの反応があるんですね。一つ怖くなるということです。自分の罪が明らかにされるわけですよ。神様の前に出ると。で、恐れていくわけですね。で、自分が何とかしなきゃいけないと思っちゃうから、なおさらのことを恐れていくわけです。キリストの十字架にある神様の究極の憐れみ。これを受け入れないがゆえに、恐れていっちゃうんですね。で、私たちはですね、この恐れとの戦いがあります。一歩前に出ること。これに必要なのが、信じることなんです。神様のとてつもない憐れみを、大きな憐れみを、信じることなんです。そうすれば、前に出ていくことができ、そして、命を保つことができる。永遠の命を保つことができるんだ。この戦いですね。私たちの戦いは。信仰の戦いです。希望、また確信を持っているところの戦いです。そして、それを持っていることができるために、互いに進め合っていき、そして愛と善行を促していくという、その共同体の中にいるわけです。そしてイエス様が戻ってきてくださる。ですね。だから、集まりましょうって言ってるんですよ。一人で信仰を持つなんていうのはもう、 前提がないんですね、聖書の中では。前提がありません。互いに励まし合い、そしてイエス様の希望によって神様の中に、神様の家の中にいることができるんだよということです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたに近づく方法を教えてくださったことをありがとうございます。私たちとかく離れてしまいます。でも自分ではなく完全にイエス様の血と、そしてその肉体の垂れ幕なんだ。私が、この私のためにイエス様がしてくださったこの技によってあなたに大胆に近づくことができるんだ。すべての罪が許されたんだ。ことごとく許されたんだ。これを信じて前に行きたいと思います。神様、イエス様を侮りたくありません。踏みつけたくありません。恵みの御霊を侮りたくありません。その十字架を、またその血を、これからもその注ぎかけを受けていきたいと願います。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アメン。